シギラジオ金座座の石山です。
石上です。
どうもです。
どうもです。
我々にしては結構深夜に撮ってますけども。
そうですね。あんまり大きい声じゃできませんよ。
そうですよね。お互いの家でそれぞれ、Zoom でつないでですね、
はいはいはい、
やってる。今日は7月7日、
はい、
七夕じゃないですか。
あ、本当ですね。
なんか石上さんのお嬢様なんかはもう七夕という行事は理解してるんですか？
はいはい、まあ理解はしてないと思うけど、
うん、あの家でなんかしたりとかは、
いや、
うんうん、
家じゃね、保育園でなんかこう
短冊に何か書いたりとか、
なんかやってたっぽいけどね。
結構、
まあ、まだ 2歳半ですから。
あ、ちょっとまだ分かんないか。
まだ分かんないよね。
願い事っつってもねっていう感じか。
うん、そうそうそうそうそう。
結構好きなんですよね、七夕って雰囲気がさ。
そうなんだ。
なんて言うんだろう、なんかこう可愛いじゃん全体的に。なんかこう
彦星と、
そう、他のなんか行事と比べてあんまりさ、お金の匂いしないじゃん。
まあまあ、そうそうね。
地域ごとにこうささやかにやるかみたいなさ。
そうですね、ロマンチックです
し、ね、うん、ロマンチックなねイベントかなと思いますけど。
七夕の話はいいんですよ。
そうですね。久しぶりに我々また二人でですね、
はいはい、そうですね、
ちょっとまあちょっとやろうかと、
そうですね、
いうことで、何のお話かと言いますと、
はい、
茜色に焼かれる、
ああ、
あの、はい、我々ほら、あの、うんうん、応援配信したじゃないですか。
はいはいはい、
石井裕也監督の、うん、
はい、
映画で石上さんが、まあ、スタッフとして参加しているということで、
はい、
微力ながら応援したいというふうなことで一応やったじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあそれを聞いて初めてその映画を見ようと思った人がどのぐらいいるかは、うん、まあ、確かに分かりませんけども、
うん、
まあ、それほどの数はね、それはいないとは思いますけど、まあ一人でも二人でも僕らの、ポッドキャスト聞いて見に行っていただけた方がもしいらっしゃるなら、うん、すごくこう嬉しいことだし、
そうですね、まあ、
石上さんから感謝をね、
あ、いえと、
したいんじゃないか。
いや、そりゃもう、
で、石上に代わって私がですね、感謝を申し上げたい。
なんで言うんだよ。まず言
わ、いるし。まあだからさ、世界中の人がさ、まあ少なからず何かしら影響を受けた、この、
うん、
まあコロナウイルスというものを、
うん、
のそのまあパンデミックの最中に、
うん、
まあ、時間もなくお金もそれほどない中で、
うん、
撮影したわけじゃないですか、石上さんたちが。
そうですね。
で、石井監督の、まあ、強い信頼を受けて石上さんが美術をやってるわけですよね、はい、だって他にも美術さんいっぱいいるわけだけど、そうですね、石上さんにわざわざね電話してきてくれてやってるわけですから、はい、その、ま
あ、そう、
心意気を受けて、
はいはいはい、
まあお金とかじゃなく、はい、心で動いた結果できた作品なわけですよね、
はい、もうまさにそういう感じでしたね、うん、あの時のね、まあ、
それをさ、まあ、見て、
うん、
すごく良かったと言ってくれてる人たちがいっぱいいたわけですからね、それは嬉しい
だと思いますよ。そうですね、
うん、
ほらシネマクティフの東京支部、
うん、そうなんですよね、
お三方ともにも招いていただきまして、
そうですね、
ちょっとあの若干公開処刑的ない
や、ええ、まあ歯に心を着せぬですね。
そうそうそうそう、
だからさっき言ったみたいに準備の時間もなく、うん、あ、当然その完璧な、ね、作品に仕上がったわけじゃないと思うんですよ、
うん
うん
うんうん、
そ
う
ですね、それはもうさ、その映画の持ってる宿命というか、
うんうんうん、
とにかくその何かしなきゃっていうことで始まった企画で、その本当はね、映画ってみんながさ、お金儲かってさ、できるのが一番いいんだけど、まあ、そうじゃなくて今やじゃなきゃいけないことっていうことで動いた結果のものだから、完璧な映画ではなかったと、汚い部分も当然あったわけでしょ。
まあ、まあ僕もその何ですか、この銀座座のラジオ上で、まあ完璧な映画じゃないですよ
って言ってたよね。
ただこの時期この瞬間しか撮れませんよっていうことで、
そうだね、
みんなやってたんで、まああの、うんうん、そのなんていうんですかね、まあ冗談で今公開処刑って言いましたけど、うんうん、皆さんのそういう
あの、まあ、意見もね、
意見も聞きつつ、いや、うんうん、非常になんかやってよかったなって久々に思えた作品でした
ね。そうですね、あの、はい、その石上さんのお話自体も結構僕は良かったなと思ってて、は
い、あ、そうですか、
うん、あのぜひですね、あのアーカイブ残ってると思うんで、はい、シネマクティフの東京支部、音声配信の、はい、茜色に焼かれる回前後編ですかねも、ね、合わせて聞いていただければと思います。
はい、ぜひ聞いてください、はい、
ぜひぜひ、あのその、松さんとか、ロンペさんも、はい、我々のラジオにもちょっと参加しても、もうほぼ無理やり参加してもらったりとかしてる。もう
ほんと俺が映画見てなさすぎちゃってね
映画も見てないし、
うん、
まあゲームもね、そんなのあの、
まあ、どっぷり
は好きにはできないわけですからね、うん、
でもね、映画もね、この間久々に見たんですけどね、
う
ん、
はいはいはい、何見たんですか。
あのピクサーのソウルフルワールドと、
うん、
あと昨日、おとついかな、
うん、
あ、
ノマドランド、
ノマドランド見ましたね、うん、はい、はい、
ノマドランド良かったですか。
良かったですね、うん、非常に綺麗だったし、
綺麗でしたね、映像がね、
うん、なんかやっぱりね、その後々見終わってから、うん、まあ、いろいろ情報収集してたら、
うんうんうん、
でも僕も感づいてはいたんですけど、
うん、
あの前編通したテレンス・マリック州という
か、うんうん、
好きだっていう話はなんか聞いたんですけど、うんうん、なんかあの スカイライン狙い、まあ、マジックアワーか、
うん、
アワーと、まあ、なんて、あと何ていうんですか、特徴的なこう地面から舐めてってこう、
そうね
上にこうアップしていく絵がさ、すごく、ね、テレンス・マリックっぽいなと思いながら見てたんですよね。
テディ
買
いまくって、でこう、まあ、カメラがあの自由自在にあのレールの上でやってなくて、あれステディっていう、うん、まあ、カメラマンに直接、まあ、カメラくくりつけてるみたいなね、うん、状態 で、
そうですね、
で極力ブレないように、うん、まあ、うん、あれはワイヤーで吊ってんのかな、
ワイヤーっていうかね、ボディの上にこう、
うんうん、
なんていうんですかね、
まあ、着込むはあのアームがあって、
うん、まあそうですね、
そう
ね、まあ、
そこでワイヤー吊り下げてると、
うん、うん、そうだね、ワイヤーか、
そうそうそう、で、まあ、ああそれはもうなんだろう、90年代80年代にできた機械なのかな、うん、それによってもう、うん、あのかなり自由自在にカメラが動けるようになったわけなんだけど、うん、それをもう最大限生かした撮影で、もうあっちこっちカメラが向いて、まあ、うん、役者の周りをぐるぐる回ったりとかしてね、
うん、
なんで、まあ、照明器具が一切置くことができないんで、
うん、
まあほぼ自然光で撮ってると、まあ、カメラの側に何人か、まあ、手持ちでライティングする人が多分いて、ね、うん、レフ板持ったりとかしてやってんだろうけど、うん、
まあそのためのマジックアワーなの
か、そうですね、だから
ことだと思うけど、
全てに光が回ってる状態で 撮ることができるので、
うん、
悪母の時間を狙ってやってるわけなんですけどね、だから1日に数回しか撮れないから、
そうだろうね、
非常に贅沢な撮影と言えるわけなんで、うん、まあ、レベラントとかね、そういう映画もそういう撮影の仕方してるんだけど、
もうなんか非常に美しくて心地よかったし、うん、ああいうロードムービー的なのは僕ら的にはね、うんうん、大好物、
う
ん、
そうですね、
ジャンルというか、う、でフランシス・マクドーマン
で、そうなんですわ
ちょっとね、良かったんですけど、ちょっとただ予想してた話よりかは、うんうん、やっぱりなんかちょっと美しすぎちゃったかなって気がしたんですけどね、うん、
その意図だよね、美しくすることが、うん、あの映画のそのメッセージ性と、うん、その合ってんのかどうかっていうのはちょっとちぐはぐな感じもしなくもない。俺が思ったのはね、あの原作というか、あの元になってるノマド、放浪する人々だったかな、うん、なんだかっていう、うん、まあ本があって、これはあの小説じゃなくてルポなんですよ。ルポルタージュなんですよね。
あ、そうなんだ。
作家の人が、まあ、うん、取材をして、まとめた本で、で誰々の場合、誰々の場合っていう感じで章立てになってるんですよ。
う
ん、で僕結構これ読んで読んでますね。あの映画見る前に読んでて、結構ルポが好きなんですよ僕は。
あ、そうなんですか。
はい、で、でまあそういう性質上ね、まあお話、
うん、
まあちょっと偶話感があって、あの映画は美しいこともあるのかわからないけど、
うん、
ちょっとそのあれで、あのノマドランドに出演してる人たちは実際の人たちなんですよ。そのルポン取材を受けている、
そうらしいですね。
そう、役者じゃないんですよ。だからこそ、なんて言うんだろう、お話感がすごくあって、
うん、
なんかみんながその美しい映像にうっとりしたりとか、
うん、
まあ、フランシス・マクドーファンドの役者力とかあってすごくいい映画だったって言うんだけど、うん、なんだろうな、なんかいい映画、元がルポルタージュなだけに、うん、現実にあるわけじゃないですか、あの人たちの生活が。
まあそうだね、だから
それがお話にされたみたいな感じがしてて、
うん、
ちょっとまとめてないからちょっとうまく言葉にできないんだけど、ちょっとこう早い話モヤモヤしたんですよね。
それはやっぱあれだよね、原作読んでる人のモヤモヤな感じがしたするね。
し、あの映画の大事なことって、うん、今あれがアメリカで起きてるっていうことじゃない、
うん、
でアメリカだから我々関係ないのかっていうと全然そんなことなくて、
うん、
確実にこう世界ってやばいじゃんっていう、
うん、うん、
なんだろう、俺らもさ、まあ今仕事してますけど、まあ石上さんはね、うん、会社をまあやってて、
うん、
社会保障なんかもやってると思いますけど、僕なんかはもう個人事業主で、
うん、
ほぼ何の保証もないんですよ。まあもちろん保険には入ってますけど、
うんうんうんうん、
怪我したらどうなるか分かんないみたいな恐怖は常にあって、
うんうん、
全然一言じゃないっていうか。
いや、僕も同じですよ、それは。
そうですよね、まあある
意味。だって、まあ僕の、まあ会社持ってますけど、
うんうん、
基本はやっぱり僕一人ので回してるようなところ、うん、まあもちろん、うんうん、何人かいたりするんですけど、うんうん、回してるところもあるんで、僕が倒れたら終わりますから
ね。まあそうですよね。抱えてる人間が多いだけ、より恐怖感強いですよね。
そうそうそう。
いや、だからね。で、あの映画は、まあ貧困だけじゃなくて、
うん、
うーん、その家に縛られないことによってより自由にこう、
うん、
本来の意味での、まあ、漂流してる人々という描き方もされてるんだけど、
うん、
なんだろうな、
うん、
なんかその、まあ、悲哀とかも当然あって、うん、その描かれ方はこうね、うん、
やっぱあれだよね、そのアマゾンとかさ、
そうそう、
ああいうあたりのその表現をもうちょっとなんとかするべきだったかなと思って、
うん、
なんか、うん、
ちょっともう一回見てまとめたいかな、ね、年末もし今年振り返るようなことがあるならば、
うん、
しっかりまとめた話をできたいなとも思うんですけどね。
だからなんかそういうその現代社会の問題を、うん、と話というよりかはなんかこう、うんうん、人生の話というか、
そうだ、ね、
生きる目標とかそういう方に振ってるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
とアイコンとしてなんかこうそういう現代社会に問題になるようなことがいっぱい出てくるから、
うんうん、
なんかちょっと気になっちゃったな、ちょっとだけ、ね、
そうだったね、
うん、
あの例えるならば、あのツイッターとかインスタでなんかもう仕事もなくて、もうどうしようもなくて、もう漂流するしかないですって言ってる人にいいねがすごいつく感じっていうか、まあいいねボタンしかないからそうなっちゃうんだけど、
そうそうそうね、あ、そうそうそう、
なんかこう、いや、いいねじゃねえしみたいな、
うん、
ようなもやっとした感、でもそうするしかないからしょうがないんだけどみたいな、そのなんか何とも言えない感じを見た後感じたというか、
うん、本当本当は、そのそんな感じがする、
本当に。そんな感じがしました。はい。
はい。まあまあ、また。
まあ、それはそれとして、あの、うん、フランシス・マクドーマンドもさ、本当にたくさん映画出てて。
うん、出てるよね。
で、我々としてはですよ、あの、コーエン兄弟は結構好きな作家じゃないですか。
うん、そうですね。
で、まあ、コーエン組の人だよね、発揮しようって。
うんうんうんうん、
なんつっても、ブラッド・シンプル。じゃないですか。
うん、まあ、どっちかの、奥さんだもんね。
そう、お兄ちゃんの方の奥さん。
お兄ちゃんの方の奥さんだっけ。
と、何公演だっけ。
ジョエルかイーサンかちょっと忘れたけど。
ジョエルかな。
ジョエルの方ですか。
うん。おそらく。
やっぱなんかああいうシチュエーションってちょっと公園兄弟臭を感じざるを得ないというか。
どのシチュエーション？
いや、その荒野の中に、
うん、
なんかフランシス・マクドーマンとか生活してる感じとかさ、なんかこう公園臭、公園兄弟、公園兄弟臭をちょっと感じて、いや嬉しいんですよ。
はいはいはい。
否定的というんじゃなくて、
うんうん
うん、
でもさ、マクドーマンド特集はなんかやってみたい気はするんだよね。
ああ、そうね。いろいろ出てますからね、この人。
いろいろ出てますからね。
うん。
もう美少女の扱いだったわけだから、ブラッドシンプルの。
そうだね、そうだね。
それがね、あんな裸でさ、水浴びしてさ。
そうですよ。何もかも見してね、すごいよね。
まあおじさんになるわけですよ、こっちも。
いや本当だわ。
びっくりですよ。そう考えると
本当ですね。そう考えると本当そうですね。フランシス・マクドーマンドだけが年取ってるわけじゃないですから、ね。
わけじゃないですよ。でもちょっと年取りすぎだよね、あの人。
まあだからそこがやっぱ女優さんなんじゃない
ですか。まあね、あそこまでおばあちゃんじゃないはずなんだよな。
まあ。そういう役だったってことです。
まあもちろんそう
なんですけど、女性はやっぱ聞かざればさ、ピシッとする。
ああなるほどね。
役作りだと思いますよ、やっぱりあれは。
ああそうです。
いや、そういう意味ではやっぱすごい女優だなと思いますけど、うんうんう
ん、なんかこう集大成的なね感じにして、
う
ん、
あれ、そうね、そうね。
オスカー取ったんでしたっけ？
ちょっとわかんないですけど、ね、あの 作品賞監督賞取ったんじゃなかったでしたっけ。
マクドーマンドは取ってないのかな。
マクドーマンドどうなんだろう、ちょっとわかんないですね。どうなんですか。
ちょっと一瞬で調べようかな。
うん、
あんまり曖昧なことばっかりでもちょっとね。
そうね、そうね。
うん、と、うん、賞取ってんなこれ。オスカーにたどり着けねえぞ。
これ
は。はい、主演女優賞フランシス・マクドーマンド受賞ですね。
うん、
監督賞クロエジャオ受賞。
受賞ですか。
で、作品賞のマドランド受賞。
あ、やっぱそうなんだ。
そうです
ね。綺麗にいったのね、今回。
綺麗にもういった ね。三立てじゃないですか。うん、だってこれ、まあ、ね、主演男優はいないわけだからさ。
うん、一番理想的な。
理想的な。
ね、
本当は作品賞とさ、監督賞ってあんまり一緒に取らない、一つの作品が。
そうだ
ね。の方が多いけど、これは取ってるからね。
取ってるよね。
で、去年がさ、あれだったじゃない、ポンジュノだったじゃない。
ああ、はいはい、
パラサイトですか。
作品賞監督賞取ってるよね。
そうだったかね。
うん、
でそう考えると2年連続でさ、このまあ非なんていうの、ワスプのさ、まあアジアの、
うん、
人間じゃないですか。
時代ですよ。
しかもクロエジャオはね、女性ですから、まあ、
うん、
まあ今時っちゃ今時なのかもしれないけど、それ別に力が ないっていう意味ではなく、すごいことだなと思います
ね。うん、
うん、
そうですね。
いや、素晴らしい、
素晴らしい、うん、でもやっぱなんかもう一回見たいなと思ったしね。
うんうん、そうね、
うん、
108分だから、まあ短い、ね、
割と見やすいですよ。
うんうん
うん、
うん、そうそうそう。なんかあの、ちゃんとみんなすごい演技ちゃんとしてたのにさ、みんな演技 そのプロじゃないってのもなんかすごいなと。
でも全員が全員あのあれじゃないでしょ、素人さんじゃないでしょ。
あ、マクドーマンドとあのちょっといい仲になるあの男の人いたでしょ、うんうん、あれはまあデビッド・ストラザーンなんですけど、
うん、
この2人以外はみんな演技の経験はない人です。
あ、そうなんですか、うん、あのいや、あれもそうじゃない、ガンでさ亡くなっちゃう、シャーリーン・スワンキーさん。
いや、ご本人様です。
あ、そうなんですか、う
ん、いや、もちろん本人は亡くなってないと思うけど、亡くなってるという
設定でね、
うん、のはずよ。
あ、そうなんだ、うん、あ、そうですか、へえ、
のはず。あ、そうかそうか、本物だったら死んでんじゃんってことでしょ。
いやいやいやいや、そのああいう路上生活、いや、亡くなったのは映画の設定だからさ、
うんうんうん、
だからそのああいう路上生活をしてるのっていうこと。
路上生活してるらしいです。
してるんですか、うん、あ、そうなんだ、へえ、
すごいです
ね。すごいですね、うん、皆さんうまかったですよ。
いや、すごい、うまいどころじゃなかったね。
はい、まあそんなとこですね。
のとこですかね。
うん、
でちょっとですね、
はい、
ゲームの話したいんですよ。
はい、
と言いつつそんなにね、まあ、ノマドランドもそうなんですけど、そんなにあの、
はい、
下準備をしてなくて今回始めてて、はい、まあ本当名前を挙げるだけぐらいになるかもしれないですけど、まあ2021年も E3 が開催されまして、
はいはいはい、
5月ですかね。
はい、
でいくつか気になる作品があって、その話をちょっとしたいなと思うんですけど、
はいはい、
私は5本ありまして、で、はい、その前に石上さん、うん、あのスイッチの話をちょっとしてもらいたいんだ。
しましょうか、
うん、
ちょうどタイムリーですよね。
あれは昨日ですかね。
昨日ですね。昨日急に発表されたんですけど、うん、任天堂スイッチの有機 EL モデル、
うん、そうですね、
そうですね、が発表されて、
私結構
はい、
映像に関しては結構まあクリアの方が、まあ、はい、クリアじゃないよりはありがたいなっていうタイプなんですけど、
いやいや、ちょっとまず説明しましょうか。じゃあ
そうですね、
何が変わったのかってい
う、うん、
まずね CPU は変わってなくて、
うん、はい、
何が変わったかって、画面が7インチちょっとだけ大きくなった、
若干大きくなってんだね。
サイズはそのまま、
あの本体のサイズ、
本体サイズそのままで、で有機 EL ディスプレイになったということで、はいはいはい、色が鮮やかになってるんですけど、うん、解像度は変わってないんですよ。
うん、だからまあでもね、圧縮が良くなったぐらいのことなのかな。
そういうこと、
うんうん、
で他のなんかそのジョイコン左右につくコントローラーも、
うんうん、
ただ白くなっただけ、
はい、カラーバリエーションが
増えたっていうことですよね。で本体のドックも白くなったんですけど、うん、まあ、本体でいうと後ろのこのスタンドがまあ割と自由、かなり調節、角度調節ができるようになって安定性が増したっていうのと、
うんうん
う
ん、
あと本体保存メモリーが倍になった。
あ、そこはちょっと大きいかもね。
そう、ただね、もともとちっちゃいから32ギガぐらいだっけ、それが64とかになったのかな。
そっかそっか、
だけだ。で結局さ、メモリーカードはいるんで、
うん、これはそうだよね。
で大したことは本体メモリー別にそんな意味ないっていうかね、正直
本当マイナーチェンジなんだ。
そうで、あとはね、そのドックに関して言うと、そのLANポートが直接させるようになった。
ああ、そうらしいですね。
うん。で、あとそのコードの逃がす形状が変わった。
うん。
で、LANポートはでももともとなんかそういうコネクタつければつけられたんですよ。
うん、うん、うんうん。
だからまあ別に、
うん、
ちょっと便利になったぐらいで、
若干良くなったみたいなね。
そうそうそうそうそうそう。うん、それぐらいですよ本当に。
値段は？
値段は5000円高くなって37,980円
税込み。そうなんだね。でまあ買おうと思ってる人は
そう、
それを買えばいいわけで、
そう、
わざわざもう一個買うかみたいなことはない。
うん、でまあ僕はやっぱり欲しいんですよ。
あれこのハードコレクター、
あのなんかね、その、まあ、近所のオープンチャット上ではこう、うん、これは買わないかとかなんかいろいろ言ってたんですけど、言って
ましたけどね、
やっぱり僕これどんな人がいいかっていうと、その、うん、まあ任天堂スイッチももう5年経って、
うん、
買い替え需要ですよね。まず
まあそうなのかね、これで機に買い替えるか、
うん、そう、それとその部屋で、まあ要は携帯モードでよくやる方、
うんうん、
はまあ、画面ちょっとだけですが画面が大きくなって発色が良くなったやつは、まあなんだかんだ見やすいというところで、うん、で僕はね、まあテレビでもよくやるんですけど携帯モードでも結構やるので、
うん、
なんだかんだ欲しい、
うん、 37,980円。
いやだから
うん37,980円。
2回言わなくていいんだけどだからドックいらないんですよ。
あドックはねもうあるから、ね、
ドックはそのだからその現今出てるスイッチのドックにも刺さるし、
うんうん、
この新しい今古いスイッチもこのドックにも新しいドックにも刺さるんですけど、
まあ、1個でいいよね。
まあ1個あれは十分っていうか、
うんうん、
だから本体だけで売ってほしい。
うんうん、ジョイコンもなく。
そうで、うん、でもまあでもなんかし要はねバレずに買いたいんですよ
本音すごいあのむき出しの本音が出たね今。
だからなんで、うん、なんで白ドック白にしちゃうかなっていうね。まあ、ただ
バレちゃうじゃんっていうことか。変わったよねなんかこれってね。
そう赤と青のジョイコンのやつはドックが白い黒なんで
黒だね。うん
いいんですけど、
うん、
でもなんかあっちのカラーあんま好きじゃないな、まあ、個人的な話ですけどねこれはっていうのとね。
さっきからずっと個人的な話しかしてないけどね。
いやそうなんだけどだからさ、うん、いやでもそういうことですよ。
まあそうだね。
うん
自由が
本体だけ売ってる でこれ任天堂のホームページだと2代目スイッチっていう本体だけ売ってたりするんですよ。
うん、うんうん、そうなんだ。
1台持ってる人限定で売ってくれたりするんですよ。
ほうほう。
そういうのをそのうちするんじゃないかと思ってるんで。
なるほどね。
そうでただこの10月8日っつうのが、
うん、
そのこの間 E3 で発表されたメトロイドドレッドっていう、
うん、
2D メトロイドの、新作の発売日なんですよね。
うんうん、
だそういう意味ではかなりやっぱり怖そう狙い、
うん
だなっていうのはなんとなく感じはするんですけどね。やっぱ買い替え需要というかね、
うんうんうん、
うんっていう感じですかね。
うん
欲しい、まあなんだかんだ欲しいです僕。
あそうなんだ。
はい、
一つ思ってるのは、
はい、
あの転売屋さんたちが結構その旧型の在庫をたくさん抱えてるわけでしょ、
うんうんうん、
でそれを、まあ、売れ残っちゃうと良くないからということでまあ放出するんじゃないかと安くで今までまあ手に入らなかった人が旧型だったら買えるわみたいなことになるのかなと、まあ、それはちょっといいことかもしれないなと思って
ますけど。でもスイッチ自体はもう買えるよね、
ま、今はもう買えるのか。
もう買える。
あ
ライトも普通に売ってますよ、うんうん、もうまたね。
なるほどね。
そうい
やあんま関係ないかね。
そうそうそうそう。まあでも欲しいは欲しいですね。やっぱハード好きなんでね、うん、僕
買ってください。まああのなんて言うんだろう、
ええ、
まあも儲けてもらった方がいいわけですから任天堂には。
まあそうですね。
これからね少しだって微力ながら買い支えていくという。
そうですね、そうですね。僕は相当支えてますけど
ね。そうだよね、そろそろ感謝状の一つもくれてもいいぐらいだよね。
もうスイッチライトも持ってますからね僕ね。
そんなゲームできないのにね。もう、
そうなんですよ、うん、でもこの間もさゼルダのスカイウォードソード HD を間違えて2つ買っちゃったし、
うん、間違えてね
間違えて、
まあ、それそうだったな、うん、
キャンセルしようと思ったけどもう決算されててそしたらできないって言われて
できると思うんだけどな。
でもできないって言われちゃったんですよ。
怒ってんの？
怒ってないです。だからそれ石山さんにね、
うん、できるのかどうか分かんないけどね。
分かんないですけどね、うん、まあいいんですけど、まあそんな感じですね。
はい
任天堂スイッチ、
うん、
ちょっと流れでじゃあ俺の先言っていい？
言っていいですよ。
あの E3 で気になったソフト、
うん、
まあ今あのメトロイドプライムドレッドっていうのが出た、
うんうん、
言ったじゃないですか、
うん、
まずね一番それがびっくりして、
うん、あの任天堂がさ E3 じゃなくて、うん、自分のところのあれで
やっ発表して る、ね、そうか任天堂ダイレクトでやってんのかな、
うんうんうん、
そうですね。でそのこれねその結構 2D メトロイドとしてはな十何年ぶりの新作なんですよ、
はいはいはい、
まあ、あの 3DS でメトロイドリターンズっていうのが出たんですけどそれは、うん、2かなんかのリメイクだったかな、
うんうん、
作品だったんで完全新作っていうのはものすごい久しぶりで、うん、
なるほどね、
ただあの肩透かし食らったのはメトロイドプライム4の情報プラス、
う
うん、まあこちら的な妄想としてはメトロイドプライムシリーズ1,2,3 の、 あのコレクション、メトロイドプライムコレクションの発表がなかったなっていうのが、
うん、
残念だったなって思ってるっていうだけなんです。
うん、あ、今回の、まあ、E3、うん、まあ、プラスその他、それぞれの、プラットフォームを持っているメーカーさんたちの発表は結構あんまりこう、うん、インパクトのある発表はそんなになかったよね。
だね、本当に、うん、まあなんかあとだから任天堂で言うとさ、うん、ゼルダのゼルダブレスオブワイルドの続編の、うん、まあ映像が出たんだけど、うん、まあ意外なね、空の設定とかが舞台とかっていうのもあったんだけど、
うんうん、
まあもうちょこっとしか出てないし、
なんか人によってはそれスカイウォードソードの、
あ、そうそうそうそう、
関連する、
そう、なんかなんか大空から、大空をこう、うん、パラグライダー的なものもなしで、
うん、
なんか滑空してる映画出るんですか、あれはもうまさにスカイウォードソードの設定とかなり近い、
うん、はいはい、
そういうつながりを指摘する人は結構いっぱいいますよね、うん、俺もそう思ったし、あのトレーラー見て、
うん、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編はいつ頃出る、
うん、という2022年という、
いうことは言われている、
言われというのは出たんですよ、
はいはいはい、
まあ今年中に似てることないかなと
思って、ね、あ、ない、それはないよね、きっとね、
そうそうそうそう、
うん、じゃあ俺はそれまでにブレス・オブ・ザ・ワイルドをやっとけばいいってことだね。
そうですね、
ゆっくり時間かけて、
ゆっくり時間かけて、
いや、もう何も焦ることはないわけですから、
まあ、いや、うん、やらないパターンのやつだよね。
やらないことはないです。やります。
やっぱりやったの
2時間ぐらいはやりました。まとまった時間でやりたいんですよ。やっぱあの途切れ途切れにやりた
くない
の。
まあまあまあまあ、わかりますね。
そうだから、がっつりできるような環境が今ちょっと整え始めてるんで、
うん、うん、そう、そうらしいですね。
機にですね、まあやろうかなと思ってますけど、
ね、はいはい、あ、いいじゃないですか、
うん、そうそうそう。
あとは何だったかな、あんまりなかったな、本当に。
全然関係ないんですけど、この間その、
はい、なんすか、
あの、進撃の巨人っていう漫画がありまして、
ああ、はいはい。
あの、今年の4月かなに、
あの、うん、
34巻の単行本を持って、うん、まあ、完結したんですけど、
うん、うん、うん、
一気に全部、1巻から全部読みました、私は。あの、まとまった時間にやりたいっていうことで思い出したので、はい、ちょっと
言ってました。あ、よかった。理由、はい、います。この瞬間にその話題を言った理由が言っていただいてよかったです。はい、
そうです、そうです。はい、
はい、あ、そうですか。
はい、そうなんです。はい、続きまして。
あとはね、
うん、
あとはもう、あれだけですね、Xbox 関連でスターフィールド。
ああ、それだな。
のティーザーが出て、
うん、
やっぱりそれが一番ワクワクしたし、
そうですね。
っていうのは、なんていうんですか、リアル路線の、
うん、
SF、うん、あ、ベゼスタソフトワークスの、だから、要は、フォールアウトとか、スカイリムみたいな、
うん、
まあ、SF テイストの RPG の、
宇宙を舞台にして、
宇宙、そうそうそう、うん、まあ、スカイリムの宇宙版って言っても
いい。まあ、そういうことですね。
と思うんですよ、
うんうん、
でそのねティーザーが出たんですけど、ものすごくワクワクしましたね。
そうですね、
ゲーム画面じゃないんでまだ何とも言えないんですけど、うんうん、なんかこう地に足のついた SF 感というか、
そう、ね、
ケーキも宇宙船のケーキもこうパチパチこうスイッチ上げていくみたいな感じが、うんうん、なんかとてもいいなと思って。
そうですね、まあ、ベセスダがマイクロソフトの、うん、独占の会社になってしまった、まあ、なってしまったという言い方が正しいのかどうかわからないんですけれども、マイクロソフトの完全傘下になったんで、
そうですね、他の、まあ、買収されたっていう
ね、そういうことですね、まあ、うん、なんで PS や、などではまあ出ないと思われるので、
スターフィールドは出ないですね、
うん、なんで、まあ、Xbox、シリーズ X および S か、うん、まあ、PC でね、
うん、
やるということになるとは思うんですけど、
でもまあ確実に言えるのはこれ発売日初日からゲームパスに入るんで、
うん、そうかそうか、それはもう確定なんだ。
月額もう確定だよね。月額え1000円ぐらい、
それで
1000円もしないぐらいでできちゃうっていう、はい、すごい、すごいですよね。
これもう発売日が一応決まってんだね。2022年の11月22日だって。あ、そこまで決まってるんだ。
あのね、
うん、
ティーザーよく見るとさ、ケーキに1122って入ってるんですよ。まあ最後に発表されるんですけどね、発売。うん、
まあ楽しみですね。
いや楽しみですね。それが一番だったかな。僕が
ね、子供の頃ね、ドラクエとかドラクエの1とかをやってる時に、うん、あのなんか雑誌とかでそういう宇宙のなんか小説とか読んでて、うん、夢に見てたのはそういう自由に星、うん、あちこちの星に行ってそれぞれの星で冒険するようなゲームがねあったらいいのになっていうのが、
うん、
この30年ぐらいの時を経てようやく実現したっていう気がしてますね、私的には。
いや本当そうですよ、うん、
まあ、これ多分オープンワールドになるじゃないですか。
なると思う、
うん、決まったストーリーに沿って決まった場所にしか行けないんじゃなくて、うん、多分自由にいろんなとこに行けるんだと思うんです。
いろんな惑星に行けるんだと思うんですよ、ね、多分作り込まれた。
そうだね、
前もオープンチャット上でも書いたんですけど、うん、今原稿で出てるノーマンズスカイ、
ノーマンズスカイね、
あれも似たようなゲームなんですけど、
ね、まあ、あれは非常にこう実験的なゲームで、それこそ自動生成でいろんな星がまあ自由に、
うん、
自由というかまああって、ただまあそのせいで一つ一つの星に対する作り込みは多分
うん、
思ってるようなものじゃない可能性が高いんですけど、まあ、
あのゲームもアップデートを重ねてだいぶ ね、うん、クオリティは上がってるんですけど、まあやっぱり作り込まれた世界を旅したいじゃないですか。
そうだね、そういう、ね、だから部分を多分満たしてくれるのはスターフィールドなんじゃないかなっていう気がしますね。
本当、うん、ものすごい期待値上がっちゃいましたけどね。
そうだね、レール上をこうシューターしていくようなゲームは、まあ、今までも宇宙を舞台にしたものもたくさんあると思うんですけど、
うんうん、
なんかそういうものではないものを多分提示してくれそうな気がするんだよね。
そうだよね、うん、本当に楽しみ、非常に楽しみ、ね、はい、まあ僕はそんなとこですかね。
そうね、まあ対策っていうとね、そういういろんなところで話題にしてる、スターフィールドとかブレス・オブ・ザ・ワイルドの話とかはあったと思うんですけど、僕が、
うん、
わざわざねこの金沢で話そうと思ってるのは多分全然そういうゲームじゃなくて、本当誰も話題にしないような、
うん、
マニアックなゲームがいくつかやっぱあってですね。
はいはいはい。
これ E3 で発表されたわけじゃないかもしれないんだけど、まあ今年に入ってから、名前が出てるということで、5本、まあささっと1個ずついきたいと思うんですけど、
はいはい。
1つ目はね、まず、日本語のタイトルがそもそもないんで、読み方が正しいかどうかちょっとわからないんですけど、イモータリティ。
イモータリティ、
うん。ハーストーリーっていうゲームを作ったサム・バーローっていう人の新作になるんですけど、ミステリーになってまして、
はい、
全然内容わかんないんだけど、失踪した映画女優がいて、で、その人の出演するはずだった、撮影はしたんだけど公開されてない3本の映画っていうのがあって、これは現実にあるんじゃないですよ。そのゲームの中の設定です。そのマリッサ・マルセルっていう女優さんが出演した3本の映画にまつわるミステリー。で、その3本の映画をこうヒントにして、その女優がどこにいるのかっていうのを探す、なんかミステリー作品らしいんですよ。
ちょっと、
すごい奇妙でしょ？
うん。
で、これはね、なんでゲーム性というか脚本がすごく大事になってて、デビッド・リンチの映画をやってる、
うん、
バリー・リフォードさんとかですね、ミスター・ロボット、これは脚本家の話、このゲームに対する。ミスター・ロボットっていうゲーム、ドラマがあったでしょ、
うんうん、あれ見ましたよ、僕。非常に楽しく。
そうそうそう。 ボヘミアン・ラプソディのラミ・マレックがね、
主演してる、そうね、うん、
の、脚本を書いてた、アメリア・グレイとかが参加してて、お話として多分面白い作品なんじゃないかなと。でどのぐらいそれがゲームとして、こう面白さをこうプレイできるのかっていうのはまあちょっとわからないんですけど、な、あの設定が面白いなと思って。
イモータリティ、
イモータリティ
出てこないな。
そっか、ね、多分日本語でまだあれだからアルファベットであれもしかしたら入れないと出ないかもしれないけど、 IMMORTALITY ですね。サム・バーローで出るかもしれない。サム・バーロー新作で、これは、うん、順次は調べておいて。じゃあ、
はいはい、
2022年に、
あ、出た、
Steam で、
うん、
日本語対応で配信予定となっております。これは多分 Mac でもできる。はい、で2本目、
はい、
そう、2本目はね、シチズンスリーパーっていうんだけど、
シチズン全然知らないな。シチズンスリーパー、
シチズンは市民ですね。のスリーパーはまあ、うん、寝てる人みたいな意味なんですけど、これも2022年発売予定。これは RPG なんですけど、これやっぱ宇宙が舞台になってて、なんか、無法地帯になった宇宙ステーションに人が住み着いてて、そこを舞台にした、まあ、ちょっと、なんだろう、近未来ディストピアものみたいなゲームで。
はいはいはい。これもスチームか。
そう。なんかサイコロを振って、なんか、こう、スゴロクみたいに進めていく RPG みたいなんだけど、世界観がすごい SF 感のある。なんで、絵柄がちょっとね、なんかなんだろうな。なんか、すごいこう、日本の漫画とかアニメとかの影響をすごく受けた、けどデザインのすごいかっこいい、アニメーションでですね。ちょっと好きな世界観だなと思って注目してます。うんうん、で、どんな内容なのかっていうのはあんまりよくわからない。行動選択型 RPG って書いてあるね。
うん、RPG なんだ。
そう。
本当だ。
どういう内容なのか。
なんかよくわかんないですね。
そうなんですよ。
チームの画面。
そうそうそう。
でもなんか絵はかっこいいです。
そうなんだよね。ちょっと可愛さもありつつ、なんかすごい、書き込みがすごい多くて。
んでしょうね。
で、3本目。これはね、多少話題になってたんですけど、ライダースリパブリックっていうゲーム。
あ、それは UBI ですね。
そうですね。
はい、
で、これはプレステ4で出てた、スティープだったっけ？
あ、スティープ、はい、
なんかスノボしたり、
はい、
滑空するスポーツと、スキーとなんかいろいろこう融合したオープンワールド、はいはい、なんて言うんだろう、ボードゲームみたいな、ボードゲームじゃねえや、ウィンタースポーツの、複合したゲームなんだけど、まあこれも、コンセプト的には近いものがあって、まあ、なんていうの、ダウンヒルっていう。
開発同じなんじゃないですか、これ。
なんかそんな感じもしますよね。あれもUBIだった気がするし。自転車でダウンヒル、することもできるし、その、なんていうの、この人間、ムササビ人間みたいな、山の上から滑空していくスポーツとかね、うん。とか、いろんな、なんていうの、エクストリームスポーツみたいのが、一つの、世界で、同時にできると。で、50人かな、うん、マルチプレイが一緒に、まあ、できるらしいんですよ。
うん、
これ、金座座の、ゲームクラブでですね、みんなでやったら楽しいんじゃないかということですね。
なるほど。
うん。こういうのは、なんか、いつの時代もちょっとやりたくなるっていうか。
ちょっと、スティープも興味あってさ、
ね、
石山さんに借りて、結局やってないんだよ
ね。そうなんですよ。そうなの。でも、まあ、だからといって、今回もやらないかどうかはわからないので、まあ、やってみたいなと。
はい。
いうことですね。で、はい、はい、4本目。
はい。
ウィザード・ウィザー・ガン。 ていうゲームで、
ウィザード・ウィザーガン、
うん、見出しを見るとですね、
はい、
銃と魔法のサンドボックス型サバイバルアクション、なんのこっちゃよくわかんないんですけど、見下ろし型の、最近まあハデスとかとね、同じような画面構成で斜め見下ろし型の画面で、うん、ちょっとポップな絵柄の、見た目なんですけど、これはねスイッチでも出るみたいなんです、
はい、あ、そうなんだ。
そう、なんかアクションシューティングで、4人でオンラインマルチプレイができるみたいなんですけど、
うん、
なんかその魔法を使ったり銃を使ったり、してなんかこうアイテムとかなんかクラフトしながら、こうバトルしていくみたいなんですよ。で、協力プレイで、敵倒していくゲームっぽいんですけど、
うん、
なんか見た目のポップさがすごくいいなと思ってて、ちょっと気になる人はね、ウィザード、なんだっけ、ウィザード・ウィザー・ガンか。ウィザードってのは、ま、魔法使いですね。
ウィザード・ウィズ・
あ、ガン。
ガン。
ガンは、まあ、銃ですよね。
これまた出てこないませんね。
ちょっと可愛いっぽい感じの絵柄で。で、結構その、なんだろうな。こう、多分、その、アイテムとか、魔法とかの、まあ、その、リソースの管理が結構楽しそうなんですよ。結構細かくいろいろ、こう、インベントリーがあって、多分、やればやるほど、そのビルドを作ったりとかする楽しさが多分出てくるゲームなんじゃないかなって予想してますけども。
なるほど。
結構、僕、ビルド組むのが好きみたいで、
はいはい。
ディビジョンなんかやっててもですね、この、
はい、
この装備とこの装備のスキルのシナジーが多分すごい効果が出ればすごい強いんじゃねえのみたいなのを考えるのがすごく好きなんで、多分そういう楽しみがありそうだなと思ってですかね。まあ僕Steam のいろんな細かいゲームを、探してはですね、できもしないのに、
はい、
やる時間もないのにですね、ニコニコしてるっていう、そういう、人になってしまったんですよ。
そういうのがわかります。僕ね、ちょいちょい買ってんですけどね。
はいはい。
全然やってねえな、買ってもやってないな。
そうですか。
以前紹介していた北斗さんだったかな。
うん。
山、登山ゲーム、うん、
ありましたね。
シミュレーションに近いやつ、
うんうん、
買ってちょっとやったんですけど、英語でね、
うん、お話しした4本は全部日本語対応はもう決定している、
うん、
ですです。
いいですね。
そう、まあ、あとはバトルフィールドのねすごいやつとか、
あ、2042とか
42かなとか、まあ、あとはなんかほらレフト・フォー・デッドのさチームが作ってる、あ、
バック・フォー・ブラッドね。
かな、うん。とか。まあもう我々が別に話題にするわけでも
なく。ブラックだったか。
いや、ブラックじゃないか。
あれは、まあ、ゲームパス入りですよ。
あ、そうですか。ゲームパスまたちょっと復帰しようかな。
はい、うん、あれ。
そろそろ。
いいんじゃないですかね。やりましたね、レフト・フォー・デッドはよくね、石山さんと。
だから今またやりたいのよね、ちょっと。そんなにさ、なんていうの、深くやり込めなくてもゲームパスだったらね、ちょっとやったとしても別に損じゃないから、
なあ、そう
ね、っていう気持ちがすごく持てますから、やりたいですね。なんだっけ、我々のその金座座のゲームクラブも、あんまりその活動的とは決して言えないですけど、
そうですね、
ぜひですねやりたいですね。
そうですね、
皆さんと
ぜひやりたいです。本当にやりたいんですけど ね、
う
ん、
そうですね、
途中でちょっとやって終わってしまってるゲームがいっぱいあって、
たくさんありますなんかね、なんかでも俺ね、ジェネレーション X がね、うん、すごく楽しかったんだよね。
いや、俺もすごい楽しかった、うん、あれは あれやりたいよね、また
やりたいよ
ね。
ね。で、北斗さんとやった時もすごい楽しくて。なん
ああ。
かこそこそ
そうそう
機
そう、
械に見つからないように歩くのすごい面白いなと思って。
また強いしね、あいつら。あ
そうなんだよ。
れやりたいよ
や
ね、
りたい
北
よ
斗さ
ね。
んと3人でね。あれ4人でできるから、もし
そうだ
ね、ここに
ね。
参加できる方も、ぜひ。
ぜひやりたいですね。そうだね。
今、
まあ、
どうぞどうぞ。
そう、最後になったけど、その、また宣伝しとこうかなと思って、LINE に、オープンチャットという、機能がありまして、その中に、金座座、不思議ラジオ金座座のお部屋と、金座座ゲームクラブのお部屋が2つありまして、まあ、基本皆さん、金座座のお部屋にいてくれてるんですね。で、その中にゲームをやる人たちだけで、だけでってことないんだけど、まあ、ゲームクラブというものも別に作って、ゲームのお話はそっちでしたりとかしてるので、興味ある人は、ぜひ、参加してみてください。誰も怖い
そうで
人は
す
いま
ね。
せんので。
楽しくやってますんで。
そうですね。そんな別に喋らなきゃいけないってこともないし、
ないしね。見てるだけでもいいん
そう
で。
そう、喋っちゃいけないってことも全然
そ
な
うい
ん
そう。
で しみじみ、和気あいあいとやってますけどね。次回の予告を初めて
し
し
ま
て
す。
みようかなと思うんですけど、私たちのラジオにたびたびゲストで出てくれているラフランスさんと一緒に、僕たちがですね、まあ多分3人ほとんど同い年だと思うんです。
でも
同
ラフ
年
ランス
代
さんの方が年上じゃないですか？
かな？まあ我々がですね、20歳までに見た、まあだから主に幼少期および10代に見たであろう映画およびその、漫画や、アニメなどのお話をしようかなと思います。
それはね、エンドレスでする気がしま
そう
す
だ
な。
ね。
2時間じゃ終わん、2話じゃ終わんないで
今
す。
じゃ終わんないかな。でも、
だから、
石上さんの、クオリティが3話目非常に落ちるということが最近、最近分かってきたので。
ていうか今、まず準備できてないからね。
準備はまあいいっすよ。
まあちょっと、はい。
そう。だから僕はちょっとそこでですね、まあ、リチャード・ドナー監督が亡くなったんで、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。リチャード・ド
最
ナーと
近？
いえば、昨日かな？80年代、
いや、もう、
90
そ
年
れは
代、
も
我々の、
う、スーパーマンから、
そうだね、
リー
リ
ザ
ザル
ルウ
ウェ
ェポ
ポン、
ン、グーニーズ、
そうなんです。
いろいろやってますから。
そうです、そうです。
あ、そうですか。亡くな
そ
られ
の
たんです
追悼
か。
も兼ねてです
な
ね、
るほど。いい
80
です
年代
ね。
の映画の話、
いいで
90
す
年代
ね。
の映画の話、まあ、しようじゃないかと、
いいですね。
思
や
うん
り
で
まし
す。
ょう。
なんで、まあ、これ聞いてくれてる人たちも結構年代近いんじゃないかなと僕思ってるんですけど、そういう意味で
まあ
は、
若い方もいらっしゃいます
そう
けど
そう
ね。
そう、過去の名作の話はね、たくさんの人が知ってると思うんですけど、例えば、ジョー満月の島へ行くとか、そういう、あと、オールウェイズとかね、
ちょっ
ボラン
と
ザグレートとか、そういう話してる人って多分あんまりないんじゃないですか、ポッドキャストで。
僕の得意分野です
そうですね。今日、スタローンのコブラを私、久しぶりに見まして、
もう覚え
やって ぱ
ない
り
よ、
いい
俺。
なーって思っ
い
て
や、
ね。
最近劇場で見ましたよ、僕も、コブラ。
そうなんです
で
よ
もない、
ね。
俺一番ネックなのは内容を結構もう忘れてるっていう
あ、いいんじゃないですか。だからみんなで、それぞれパソコンパチパチ叩きながら、
ね。
ああ、こんなんだったな、みたいなとか言いながら言えば。
そうですか？
そんな何て言うんだろう。その映画の持つ意味とか、そんな話じゃないです
まあ
か。
まあ、そういう話じゃないです
そういう
よね。
話じゃないか。
懐か
そう
し
そう、
いで
いい
す
ね、いい
ね。
ねっていう、あの頃いいよねって、そういうね、
そうだろう。
ことを、ワイワ
昔
イ
の
や
王子、
る。
ニューヨークへ行くの続編もや
そう
り
で
ます
。
すしね。
そうです。
やれ、
もうやって
ね。
ますよね、とっくに。
見てないんですけどね。
私も見てないです。
じゃあ、ここ
そう
まで
で
お送りしたのは、
すね。石山と、
石上でした。
さよなら、おやす
さ
み
よ
なな
ら。
さーい。